俺は野田の言う意味はわからないけれども、なんだか非常に腹が立ったから、伏案もできないうちに立ち上がってしまった。私は徹頭徹尾反対です。と言ったが、後が急に出てこない。そんなトンチンカンな処分は大嫌いです。とつけたら、職員が一同笑い出した。一体、生徒が全然悪いです。どうしても謝らせなくちゃ癖になります。対抗さしても構いません。なんだか失敬な。新しく来た教師だと思って。と言って着席した。すると、右隣にいる博物が、生徒が悪いことも悪いが、あまり厳重な罰などをするとかえって反動を起こしていきないでしょう。やっぱり教頭のおっしゃる通り、カンな方に賛成します。と弱いことを言った。左隣の漢学は、穏便説に賛成と言った。歴史も教頭と同説だと言った。忌々しい。大抵のものは赤シャツ党だ。こんな連中が寄り合って学校を建ててりゃ世話はない。俺は生徒を謝らせるか辞職するか二つのうち一つに決めているんだから、もし赤シャツが勝ちを制したら、早速家へ帰って荷造りをする覚悟でいた。どうせこんな手合を弁公で屈服させる手際はなし。させたところでいつまでご高裁を願うのはこっちでごめんだ。学校にいまいとすればどうなったって構うもんか。また何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんかと済ましていた。すると今まで黙って聞いていた山嵐が憤然として立ち上がった。野郎、また赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手にしろと見ていると、山嵐はガラス窓を震わせるような声で、私は教頭及びその他諸君のお説には全然不同意であります。というものは、この事件はどの点から見ても、50名の寄宿生が信頼の教師、孟子を警部してこれを翻弄しようとした所為とより他には認められんのであります。教頭はその原因を教師の人物遺憾にお求めになるようでありますが、失礼ながらそれは失言かと思います。孟子が宿直に当たられたのは着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日間に満たなることであります。この短い20日間において、生徒は君の学問人物を評価しうる余地がないのであります。警部されるべき正当な理由があって警部を受けたのなら、生徒の行為に侵蝕を加える理由もありましょうが、何らの原因もないのに信頼の先生を愚弄するような軽薄な生徒を看過しては学校の威信に関わることと思います。教育の精神は単に学問を受けるばかりではない。高尚な正直な武士的な元気を骨髄すると同時に、野卑な軽装な傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし反動が恐ろしいの、騒動が大きくなるのと、姑息なことを言った日には、この兵風はいつ矯正できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ、我々はこの学校に職を奉じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に謝罪の意を表せしめるを、首当の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一同は黙って何にも言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。俺はなんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺はこういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて大いにありがたいという顔を持って腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は一向知らん顔をしている。しばらくして山嵐はまた起立した。ただいまちょっと失念して言おうとしましたから申します。当夜の宿直員は宿直中外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。いやしくも自分が一行のお留守番を引き受けながら、 咎めるもののないのを幸いに、場所もあろうに温泉などへ入湯に行くなどというのは大きな失態である。生徒は生徒として、この点については校長から特に責任者にご注意あらんことを希望します。妙なやつだ。褒めたと思ったら後からすぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思ってつい温泉まで行ってしまったんだが、なるほどそう言われてみると、これは俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで俺はまた立って、私はまさに宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらん奴らだ。貴様らこれほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか？できないから笑うんだろう。それから校長はもう大抵ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しましょうと言った。ついでだからその結果を言うと、寄宿生は一週間の禁足になった上に、俺の前へ出て謝罪をした。謝罪をしなければその時辞職して帰るところだったが、なまじ俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、校長はこの時会議の引き続きだとこうしてこんなことを言った。生徒の風紀は教師の看過で正していかなくてはならん。その一着手として、教師はなるべく飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも送別会などの説は特別であるが、単独にあまり上等でない場所へ行くのはよしたい。例えば、蕎麦屋だの、団子屋だの、と言いかけたらまた一同が笑った。野田が山嵐を見て天ぷらと言って目くばせをしたが、山嵐は取り合わなかった。いい機微だ。俺は脳が悪いから、タヌキの言うことなんかよくわからないが、蕎麦屋や団子屋へ行って中学の教師が務まらなくちゃ、俺みたいような食いしん坊には到底できっこないと思った。それならそれでいいから、初めから蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで辞令を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うなと罪なお触れを出すのは、俺のような他に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると赤シャツがまた口を出した。元来中学の教師などは社会の上流に位するものだからして、単に物質的の快楽ばかり求めるべきものではない。その方にふけるとつい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし人間だから、何か娯楽がないと田舎へ出て狭い土地では到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、また新体詩や俳句を作るとか、何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない。黙って聞いていると勝手な熱を吹く。沖へ行って肥やしを釣ったり、ゴルキがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、古池へ蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽な。天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくだらない娯楽を受けるより赤シャツの洗濯でもするがいい。あんまり腹が立ったから、マドンナに会うのも精神的娯楽ですか？と聞いてやった。すると今度は誰も笑わない。妙な顔をして互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ、聞いたろう。ただ気の毒なったのは占り君で、俺がこう言ったら青い顔をますます青くした。俺は即夜下宿を引き払った。宿へ帰って荷物をまとめていると、女房が何か不都合でもございましたか、お腹の立つことがあるなら言っておくれたら改めますと言う。どうも驚く。世の中にはどうしてこんな要領を得ないものばかり揃っているんだろう。出てもらいたいんだかいてもらいたいんだか分かりやしない。まるで気違いだ。こんなものを相手に喧嘩をしたって江戸っ子の直れだから、車屋を連れてきてさっさと出てきた。出たことは出たが、どこへ行くというあてもない。 車屋がどちらへ参りますと言うから黙ってついてこい。今にわかると言ってスタスタやってきた。面倒だから山城屋へ行こうかとも考えたが、また出なければならないから、つまり手数だ。こうして歩いているうちには、下宿とか、なんとか看板のあるうちを見つけ出すだろう。そうしたら、そこが天意にかなった我が宿ということにしよう。と、ぐるぐる、閑静で住みよさそうなところを歩いているうち、とうとう鍛冶屋町へ出てしまった。ここは士族屋敷で、下宿屋などのある町ではないから、もっと賑やかな方へ引き返そうかとも思ったが、ふといいことを考えついた。俺が敬愛する占り君は、この町内に住んでいる。占り君は土地の人で、先祖代々の屋敷を控えているぐらいだから、この辺の事情には通じているに相違ない。あの人を訪ねて聞いたら、良さそうな下宿を教えてくれるかもしれない。幸い一度挨拶に来て勝手は知っているから、探して歩く面倒はない。ここだろうといい加減に見当をつけて、ごめんごめんと二辺ばかり言うと、奥から50ぐらいな年寄りが古風な仕足をつけて出てきた。俺は若い女も嫌いではないが、年寄りを見るとなんだか懐かしい心持ちがする。大方清が好きだから、その魂が方々のばあさんに乗り移るんだろう。これは大方占り君のおっかさんだろう。切り下げの品格のある婦人だが、よく占り君に似ている。まあお上がりというところをちょっとお目にかかりたいからと、主人を玄関まで呼び出して、実はこれこれだが、君どこか心当たりはありませんかと尋ねてみた。占り先生、それはさぞお困りでございましょうとしばらく考えていたが、この裏町に萩野といって老人夫婦切りで暮らしている者がある。いつどや座敷を開けておいても無駄だから、確かな人があるなら貸してもいいから修繕してくれと頼んだことがある。今でも貸すかどうかわからんが、まあ一緒に行って聞いてみましょうと親切に連れて行ってくれた。